解体者の夜ヘルツ。平木深沢俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁土井千代です。
サーチ帰りヤシナ組三浦梓さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで、生配信が決定しております。
やったぜ。
4月11日金曜日19時から21時でプラス会員限定30分あります。特集作品はアズマンガ大王となっております。
最高。
はい、ということで、参加型企画のアンケートも募集中ですので、皆さん、ふるってご参加ください。
お願いします。
はい、そして、投げ銭も募集中です。生配信でお名前、メッセージを読み上げますので、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いします。
はい、では、また今週もアニメの感想に行ってみましょう。
はい。
今週は増崎さんからお願いします。
はい、今ですね、僕、うんうん、ちょっと体調崩してまして、
お
う、しっかりめに熱もあるんですけど、
あ、そうなの、
はい、なのでね、あんまりそのなんていうでしょうね、頭使わないアニメしか今見れないんですね、
う
ん、
あるね、そういう時期はね。
頭使わないアニメっていうジャンル、うん、
はい、なので今、ニートくのいちを
救済アニメですね。
と見てるんですけど、
思考停止で見れるアニメね。
はい、何にも考えない、
うん、
何にもかん、まあそうね、
うん、尺もちょうどいいしね。
そう、
くくより簡単って言われてる。
そんなに。
でも俺ちょっと溜まってるかもな、最近。
あ、本当ですか。
俺もそうかも。
うん、10話で、
うん、
ずっと、なんかうん、オープニングに出てた、なんか、くのいち。
うん。
うん、
なんか、一人出てきてない子がいて。
はいはいはいはい、はい。
が、金髪の、なんか、ツインテールの、
うんうん。はい。なんか、いましたね。
オープニングには出てくるけど本編出てこないな
って
思ってて、
うんうん、はい、
で初登場が10話だったんですけど、
うん、おー結構な、
うん、
あ、ここでようやくみたいな感じだったんですけど、
はいはい、
このキャラクターがトアちゃんっていうのかな、
うん、
キャラクターでそのまあメインヒロインのしずりとはなんか別の里の忍び、
はいはいはい、
なんですけど、その要はしずりのライバルだと言ってる子だ、なんだ、なんだけど、実際この現実世界にしずりに会いに来たら、しずりはすごくなんか、ちょっとはいはいみたいな感じで、雑に対処するみたいな、言ったら
相手にしないんだ
みたいな、言われたら自称ライバルみたいな。
うん、ああ、はいはいはい、はい。
なんかそういう、なんか、そういう感じのキャラクターなんですけど、
うんうんうん、
で、実際に勝負を仕掛けても、まあ一回も勝てたことがないみたいな感じで、
うんうん、
まあ結構愛らしいキャラクターなんですけど、うん、なんかちょっと、うん、なんか高飛車っぽい感じもするし、なんかツンデレ。うん、くのいちみたいなことも言われたりとかしてて、
うん、
割とちょろいような感じの、
うん、
キャラクターなんですけど、うん、が10話で出てきたんですよ、
はい、
でなんか、まあそれぞれのキャラクター新しく出た時にはなんかちょっと活躍する話みたいな、
はいはいはい、
だったじゃないですか、
あ、うん、登場会みたいな感じで、
そうですよね、みたいな感じでスポット当たって、
はい、そしたらなんか、うん、同じ10話の中で、
うん、
さやさんっていう人が出てきて、
はいはい、
これが、要はその主人公たちが住むマンションの大家さん、
うん、
が出てきて、新キャラで、
うん、
で、実は、その大家さんも、もともとその忍びの里の、いわゆる元リーダーだったっていう人。
はいはいはいはい。
で、なんなら、そのしずりの、なんか、お師匠さんというか、が、実は、大家さんで、
はいはい。
みたいな感じの話になり、
おう、うん、こっちゃんだ。
そう、ね、堀江優衣さんなんですよ。
堀江さん。
が、いや、そのマンション内でいろいろ戦いとかやって、
うん、
その、なんか修復費用が必要だみたいな。
はいはいはい、はい。
まあ、修復費用というか、なんか忍術でなんかやってるらしいんですけど、
うん、
その忍術を使う費用が月100万ぐらいかかるのよ、うん、みたいな感じのこと。
何何忍術を使う費用が月100万かかる
みたいなことを言ってて、
うん、
で、次の11話では、
うん、
その、その大家さんがやってるもう一つの仕事である、うん、なんか、くのいちコンセプト喫茶みたいな。
コンカフェ、くのいちコンカフェ、
はい、要はメイド喫茶のくのいち版、
はいはいはい、
やってで実はそこで働いてるくのいちはみんなその実は抜け人でみたいな、
本物なんだ、
みたいなのがあるんですけど、でそこでみんなちょっと働くことになるみたいなのが11話なんですけど、
うん
うん、とわちゃんの活躍もう終わったと思って。担当会だったはずなのに。
そんな終盤で飛び込みで出てきて目立たないのこの子。
いやだから
なんかめっちゃ好きになってきた。
不憫だな。
そう不憫だなと思って。なんかしずり今日こそやっつけるわよみたいなこと言ってて、
うんうんうん、
でやられて、
うん、
そしたら大家さんがやってきて、
うん、
お金かかるわよみたいな感じのことを言ってっていう、
うん
うん、もう登場会が
振りに使われたよ、ね、
めちゃめちゃ振りでした。
ああかませ犬。
いやこのね
いい
そうこのね不憫感がちょっと愛おしい感じもあって、
うんうん、
おもろいなと思ったのと、
うん、
ただねこれまあ10それまあだから、これまあ、ただでさえこれ15分アニメで、
はいはいはい、
ほぼ15分アニメの A パートでもう出番終わってるんですけど。
うん、7分ですか ?7 分弱。
ただね、このアニメの公式ホームページ見ると、
うん、
まだ出てないキャラいて。
ね、ああ
いるね。出て、まだだね。
そう、だから11話の時点で出てないキャラクターが2人、ヨーマみたいなキャラクターがいるんです
よ。ある子、
うん。
そう。が出てきてないから。
しかも2人ですよ。まだ。
じゃあ3分ずつの紹介になるわけ。7分をさらに腕割って。
だから分かんないけど、ツークールなのかもなともちょっと思うんですけど。まあ、どうなんだろう、これ。
でもな、ワンクール12話でそれだったら。
そうだよな。
だってまだ出てきてないキャラもビジュアル見るとパンチ強いよ。
そうですよ。強敵襲来みたいなトップページに出てますけど。
活躍は3分となります。ウルトラマンじゃん。
そうですね。今、ちょうど今、公式ホームページ見るとトップ画像がそれになってるんですもんね。
うん。うん、
っていうかさ、
ああ、そうだそうだ。うん。
トップ画像のキービジュアル5種類ぐらいありますよ。
ね。全部嘘なのかな。
え、もうアニメ始まってから公式サイト嘘つくのあんまない。アニメ始まる前はね、よくフェイクであるけど、
はいはい、そう、だから開
けたらこんなアニメだったみたいな。
そうだからとわちゃんがね、メイドくのいち始めましたみたいなビジュアルのやつがあったりとか、うん、
はいはいはい、
そうなんかね、でエンディングテーマも、
うん、
なんかね3種類ぐらいあって、
お
贅沢だな。
でも、うん、生配信を3月28日に折り返し生特番ってやってるから、もしかしたら、
ツークール
なのかも。
あ、じゃあ、まだ撮っといてるのかもしんないですね、活躍
も。かもしんないですね。
終わったら笑うけどな。
終わったらおもろいな。
全部騙されてた、ね。なんとかの術じゃん、それ。
あ、そっか、じゃあまだ活躍する可能性があるってことですね。
まだね。うん、
よかった、まあ、よかった。
よかったよかった。
想像で話してますけどね、こっちは。
そうなんですよ。めっちゃ2年ぐらい空くかもしれへんし。
2期までね、
はい、
2期まで2年パターンあるからね。
15分アニメで。 うん、なんかね、変な力の入り方してる感じがね、ちょっとおもろいなと思って。
面白いですよね、でもこれ。
はい。
うん、
その報告
も兼ねて。報告を。
はい、
了解です。じゃあ、次俺です。いきますね。
はい。
まあ、これもツークールもので、今期ツークール目になる、甘神さんちの縁結び。うん。で、まあ、見てると、まあ、その、瓜生くんと三姉妹、八重、ゆな、朝日が、まあ、いろいろありつつ、で、まあ、不思議な現象が起こったりしつつ、まあ、でも、徐々に信頼関係を築いていってる、みたいな感じになってて、でも、まだ、その、本格的に誰と、その結ばれるのかみたいのはまだちょっと分かんないよみたいな感じなんですけど、まあ、瓜生くんがもともとは奇跡園っていう施設にいたんですが、天神神社に来る前で、まあ、僕っ子の幼馴染の、白日ちゃんという、鶴山白日というキャラがいるんですね。で、まあ今までもちょいちょい登場してたんですけど、割とこう物分かりのいい、なんつうんですかね、理解者ポジションで、特に動きは見せてなかったんですよ。それがこの2クール目の終盤に来てちょっと大きく動き始めた感じがありまして、まあ21話、22話あたり、まあ23話にかけてな感じなんですけれども、まあその白日が神社に遊びに来るんですね。で、まあそこで瓜生くんとその三姉妹の、まあもう距離が近くなってるじゃないですか。で、家族的でもあるし、なんか恋
そうで
人
すね。
的でもあるような感じで。で、それをちょっとこう目の当たりにしてですね、瓜生の隣は僕の特等席だったのに、みたいな感じで、ちょっと心が曇り始めるんですよ。で、その、まあ、帰り際に、瓜生を、まあ、そんな気持ちの中、うちで晩ご飯食べないって誘うんですね。一応、瓜生くんは、あ、そうだな、じゃあ久々に、みたいな感じで、オッケーするんですよ。まあ、晩飯も一応作ってあるし、三姉妹も大丈夫だろう、みたいな感じで。で、また、白日がめちゃくちゃ嬉しそうな顔するんですね。で、したら、ちょうどその時、家の方から、まあ、その晩ご飯の準備を、なんか、こう、失敗したらしい、みたいな声やら、音やら聞こえてくるわけですよ。したら、瓜生くんは、やっぱり、あ、白日悪いと、やっぱり、あいつらから目が離せないわ、っていうことになりまして、で、その後に一言、まあお前は俺がいなくても大丈夫だしなって言うんですよ。この一言がこう突き刺さってしまいましてですね。で、まあ、こう、白日は、もう瓜生君はあの子たちに会ってから僕の知らない顔を見せるようになったと。笑顔だったり、なんだったり。で、もう、瓜生の隣に僕の席はないんだ、みたいな感じで、ちょっとこう、闇に侵食されていきまして、で、倉上神社という神社があって、そこになんか願掛けをすると、願いが叶うという噂があると。で、そこで、こう、白日が、まあ、願掛けをするんですが、まあ、ちょっとこの願掛けのあたりから、徐々に来ていた、こう、ホラーっぽさみたいのが、ガツンとこう来ましてですね。で、瓜生くんが、まあ次の日なのかな、目覚めると、元いたその施設の奇跡園で寝てたわけですよ。で、あれなんで俺こんなとこに寝てんだみたいな感じになって。で、まあ、共に卒園してたはずなのになぜか白日もそこにいて。で、ちょっと、まあ、ラッキースケベみたいのがあるんですよ。なんか風呂、の脱衣所でなんか着替え見ちゃったみたいな感じの。
お得意の。
はい、お得意の。
はい。
でも、なんか白日が妙に積極的なんですね。こう誘うような感じで。で、まあ、瓜生くんは、まあ、うぶなとこもありますから、ちょっと逃げるように、天神神社に帰りまして、で、いやー、なんか、昨日あんま覚えてないんだけど、気づいたら向こうにいてさ、みたいな。うん、帰ってきたよ、みたいなこと言ったら、三姉妹は瓜生くんのこと全く覚えてなくて、
ほう。
瓜生くんをストーカー扱いするみたいな。
ほいほいほい。
で、瓜生くんはもう仕方ないから奇跡園に帰ってきたけど、まあなんか放心状態なわけですよ。なんであいつら俺のこと覚えてないんだろうって。なんでこんなストーカー扱いされたんだろうみたいな。で、放心状態でいたら、白日がこう、瓜生を、 こう、慰めるように抱き寄せて、
はい。
まあ、ほっぺにキスするんですね。
うん、うん。
で、ウリュウが戸惑ってたら、あの、悩みがあったら相談してね。僕たちは恋人同士なんだから、みたいな、ことを言うんですけど、
うんうんうん、
怖いんですよ。みたいな感じになって、
はい、
で、そこで21話終わるんですけど、まあ、21話はこう、またいろいろあって、で、うん、まあ、3試合とのとこにまたウリュウが行って、まあ、いろいろ話して、で、まあ、3姉妹にもちょっと分かってもらえる流れになるんですね。
お
要はなんか別の世界に、世界線に来ちゃったみたいな感じだって、うんうんうん、じゃあ、そう、ウリュウ君がその元いた私たちと知り合いだった世界に、あの、戻れるよう、協力するよう、みたいな感じに一応なるんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、この問題が解決に向けた兆しが、見えた、
うん、
そのラスト、うんうん、じゃあ、じゃあ俺一旦、ちょっと帰ってまた来るわ、みたいな感じで、
はい、
あの、玄関を開けたら、
うん、
あの、雨でずぶ濡れの、シラヒが立ってまして。
うん、俺なんかそこだけね、なんかショート動画みたいなの流れてきて、なんか。
見た
日暮らしみたいなアニメやってんな、今季みたいな。
もうね、あの頃のヤンデレ。
はい。
あの、もうシャッフル日暮らしスクールデイズの頃の。あれレベルのもう闇のオーラをまとったシラヒが。
うん、
で、なんかね、僕の彼氏がお世話になりました、みたいなことを言って、うん、なんか腕組んだりしてんだけど、
はいはい、
ちょっとマウント見せるみたいな感じの。
うんうんうん、
で、やっぱ安西千佳さん、まあ CV の安西千佳さんも、
はい、
あまりあの人がそういうちょっと闇まとったキャラやってるイメージなくて、駅で見てもなんかそんなキャラあんまやってなかったんだけど、うん、これがもう抜群のトーンなのよ、なんか。
お
ー俺、今後安西さん、そのヤンデレのキャスティング増えるかもっていうくらい。
ハマり役。
そう。いやー、これ、で一応ね、配信で、この、収録までには、はい、まあ、配信でちょっと見たから、
うん、
まあ、まだここ止まりなんですけど、うん、一応、まあ、地上波ではもう次の話もやってるんで、
はいはい、
ちょっともう次の話が、あの、もう、どう着地するのかっていうのが。
そうですよね。あ、でもそうか。UFO のレイナか。
ああ、そっか。そういうのは、まあやってることはやってるんだ。
そうです。ちょっとまあ、影がある感は、やるのかな、
うん。まあ、その、例えばさ、あの、リコ、はい、リコの千里とかもさ、はい、まあ、基本的にアッパーだけれども、
うんうんうん、
ちょっとトーンの低いシーンとかも、まああったりはするから、はいはいはい、うん、そういう演技も、まあ、うんできる人だとは思うんですけど、
はい、
今回のはもうさらに一歩、ギアを上げたのか下げたのか分かんないけど。だってね、俺まあ D アニメストアの、まあニコニコ視点で見てるから、
はい、ニコニコ、まあ、コメントすごかったんじゃないですか、じゃ
あ。俺一番笑ったのがニコニコのそのコメントで、
はい、
負け犬の特級呪霊っていうことが出てきて。うんいやーだからちょっとね
勝ち目ないもんな。
まあ天神さんち今までもさシリアス展開はあったりしたんだけど、
うん、
このちょっとヤンデレ的な曇り方はなかったんで、
はいはい、
でしかももう終盤だからさ、は
い、
ちょっと最後のエピソードになるような感じはするんだよね、
うん
うん、そのアニメの中の。
ああなるほど。
おだからここに来てこう鳴りを潜めてた幼馴染がちょっとラスボス的な。
すごいでも見た目はすげえ可愛いな。
うん。でもそのうん。
もう棒なんか僕っ子のそのボーイッシュな感じのヤンデレって、
うん、
なんかちょっと怖いですよね。ちょっと
確かに。
で22話はちょっとその学校ですごく距離の近い白日、
うん、
もう周りにももう恋人同士で。もう、認知されてて、認められてて、はい。でもやっぱもう可愛いことは可愛いのよ。
ですね。
うん、すんごくもうこのままでいいんじゃないって、こう、思ってしまうほど可愛いんだけど、やっぱそれは、なんていうんですかね、はい、ヤンデレの布石というか。いやー、でもこれはね、ちょっと久々にすごいヤンデレちゃんを見たなっていう感じで。
いいですね。
うん。
もっと闇落ちしてほしいな。
ちょっとドイツの舵取りはちょっと危険だからな。それは二次創作で、二次創作でお楽しみください。まあそんな感じでちょっと終盤、ここに来て目が離せない、アバンガミさんちの縁結びでした。
なるほど。
はい。
だいぶ溜まっちゃってるわ、俺。
ちょっと終わったら23話地上波録画見てみます。
なるほど。
はい。
はい。
じゃあ、最後、ドイツさんですね。
没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた。という。
ああ、全然ちょっと、
はい、
ノーチェックになっちゃってました
わ。僕も完全ノーチェックだったんですけど、
うん。
なんとなく、まあ、僕もちょっとバタバタしてたりもしたんで、
はいはい。
まあ、この手のまあ、ちょっとタイトルで、まあ、どういうアニメかはなんとなくわかるだろう、みたいなやつを、ちょっとまあ、なんとなくまあ、流す感じで見ようかな、みたいな感じで見出したんですけど、
うん。うん、
これもう一応もう最終回まで、見たんですけど。
はいはいはい。
はい。まあ、なんか、声優がすごい豪華で、
うん。
なんかすげえなと思ったんですけど、まあ、要は、これがまあ、転生もんちゃ転生もんなんですけど、
うん。
同じ世界の庶民の成人男性が急に貴族の五男に転生したみたいな。
ああ、はいはいはいはい、はい、はい。そうだ、序盤だけ見たな、
はい、うん。はい。で、なんかまあだから、ね、魔法がある世界ではあるけど、今まで使えなかったのが使えるようになったので頑張るみたいな感じで始まって、
うん、
まあ一応言うてもまあ、没落貴族、その父親も、なんかあんまり功績残してない貴族で、で、次の、当主の、次期当主の長男もなんか無能な感じなんですね。
うんうんうん、
で、まあ5男で、まあ4男だけ理解者がいて、みたいな。だからこっからちょっとまあ、成り上がっていく展開かなと思ったら、
うん。
まあ、えぐいテンポで進んでいくんですけど、このアニメ。
うんうん。
もう、早々にもう、貴族の、兄弟の争いとかっていうのはもう全くなく、
おう。
はい。なんか、魔法だけ頑張ってたら、気がついたらなんか2話ですごい偉いさんに気に入られて、
うん、
はいじゃあ君は騎士にしてあげますみたいな感じで急に別のとこで出世して
話が早いね、
はい、で3話でなんか王女様みたいなのに急に出会って、
うん、
気に入られてはいじゃあもうあんた男爵ですみたいなこと言われて
ざっくりざっくりすぎるな
本当によく気に入られる子だな、
うん、すげえテンポで進んでいくんですよもう、
うん、
なんかで、なんか、急に、竜と契約して、竜と一体化して、竜の力を得て、その竜が、まあ、声が、まあ、声優がね、なんか、まずまあ、主人公が、まあ、村瀬歩夢なんですよ。で、契約する竜が、杉田智和なんですね。
はいはいはい。ラードーン。
ラードーンという竜が。で、実は、竜が、そのなんか、人間体になったら、クギュになるんですね。
クギ名。贅沢だな。
はい。
贅沢な話だな、こりゃ。
はい。で、なんかまあ、うん、一応なんか、冒険者ギルドみたいなんで、なんか仲間とかもできるんですけど、
うん、
まあ仲間が、戸松遥と、早見沙織なんですけど、うん、なんか、いにしえの金持ちが作ったアニメみたいな感じなんですよ。
贅沢な。
で、まあまあ、そんな感じで、で、なんかもう急に、まあ、貴族の争い、云々関係なく、もう、その竜が、その世界ではもうなんか、太古の昔から、神竜みたいな感じの竜と、その契約したんで、
うん。
で、どんどんどんどん仲間を増やしていくみたいな。ちょっとまあ、天スラみたいな感じで自分で国を起こすみたいな感じになっていくんですよ。はいはい、で、まあ、なぜか人間とも使い魔契約みたいなのができたりとかもするんで、
うん。
で、まあ、仲間も増えていくと思ったら、まあ、人間はその、まあ、トマツと早見の二人だけなんですけど。
トマツと早見。
はい。
もうキャラ名じゃないのね。
はい、あと伊藤静香が入ってくるんですけど。
はいはい。
で、なんかもう、そのまあ、じゃあここに村を作りましょうみたいな。で、まあ、エルフを仲間にして、エルフの里ができた。うん、やったって言って、狼男に村が襲われたって言ったら、
うん、
ほんまね、1分ぐらいで解決するんですよ。
ショート動画
はい。本当なんかもうすぐ倒して、じゃあ契約だ、っつって、うん。で、じゃあ狼男が進化して、可愛い女の子になって。うん、
またか。
お前は女だったのか、みたいな。うん、私の男の夢詰め込んだアニメなんですけど。で、なんか、でも国を作ったはいいが、他の人間に攻めて込まれたら、
うん、
その、ウェアルーフと、 エルフしかいないから大変だ。
うん、
じゃあどうするかなつったら、トロールが攻めてきた。よし、任せろつってトロール仲間にして、これでもう万全くだみたいな感じのことをずっと繰り返すようなアニメで。なんかね、お使いのない RPG 見てるみたいな感じですごい面白いんですよ。
もう仲間をゲットする
なんか、ね、RPG。はい。逆サマルトリアみたいな現象がずっと起こってる。出会ったらもうすぐ仲間になるみたいな感じで。
うん、AV のタイトルみたいだ
な。なんかね。これもうちょっと引っ張るやろうと思ったものも割と早急に解決する様がすごく面白くて、すごいポンポンポンポン、なんか最強装備みたいなのも速攻で手に入るんですよ。
なんか時代に合ってるのかね。
はい、なんか
本当若い子とかが見るには、はい、
そう、なんか竜の試練だみたいな感じで、
うん、
でなんか別の空間みたいなところに行ったら、うん、竜を模したそのなんかガーディアンがいる。
うん。
で、どうするみたいな。こいつを倒せば我の力をさらに上げようみたいな感じで言われて、うんうん、じゃあどうやって倒せばいいんだって言ったら、頭に文字が浮かんでいる。その文字を一文字消せば、なんか服従の意味になるぞみたいな。ちょっと謎解き始まったと思ったら、横にいるなんか、スカーレットっていうその伊藤静香さんの王女様が、うん、右から2番目の文字ですわってすぐ言って
分かっちゃったの、
はい、
分かっちゃったの、
はい、でホーリーランスって言ってピャーンって貫いてゲットしたんですよ。
え、それなんかイベントをさスキップできるシステムの、はい、RPG なのかな。なんかすげえストレスのたまらない RPG。
そんなの、
はい、
そんなのをずっとやってる感じで、
あ、
なんか面白いです。逆に
じゃあ12話でさ相当進むんじゃない、はい、そのテンポだと、そのストーリー的には相当進むんじゃないの。
そうです
ね、そんなテンポで進んだら、
はい、一応まだその約束の地みたいなところに国を起こすみたいな、
うん、
でそれはまあ三国に囲まれている、
うん、
で三国になんかちょっと力を示したりでも争いはしたくないなみたいなのなんですけど、うん、もう12話であの魔法でもうインフラがすごい進んで、
うん、
その世界ではありえない夜もなんかあの国のやつ全員が魔法を全員使えるようになって、
うん、
はい、で、あの夜でも明るい、で、うん、火も水も電気もだから全部使えるような状態、はい、魔法が使えるようになったんで、なんか床になんか魔法の道路を敷き詰めて、
うん、
そこで暮らしてればもう魔法みんな使えますみたいな展開になってました。で最終話でその隣国の王女様みたいなのが来て、うん、まあそれは水木奈々なんですけど、
またここでも大物、
まあ速攻仲良くなって隣の国とは仲良くなったみたいなのが、うん、A パートぐらいでもう終わってました。それは
早い
最終話の
早いな。
はあ、ちょっと今からでもじゃあちょっとこれ全然サクサク見れる感じ
かな。そうですね、うん、ただちょっと気楽に見ようと思ったら展開早すぎてちょっと割と前のめりで見てましたね。
あ、なるほど、はい、勢いに引っ張られて、
はい、目離すとなんか次の展開言ってたりするので平気でまずは情報
を見逃したみたいな。
そう、なんか敵が攻めてきた、まずは情報を集めるんだって言ったら次の瞬間に全て分かりましたみたいな死者が帰ってくる。
時代になってるな。
はい、まあでも一気に見れると思うんで結構いいと思いますね、
うん、おもろ、
これはちょっとね展開の速さ味わってみたいな、はい、
そうですね。だからなんか早送りで見る人とかもね今いるでしょうけれども、うん、あの声優がみんな達者なんで早送りでも全然余裕やと思います。
いや早送りすると内容把握できないでしょう、
はい、うん、多分だから2倍とかで見る人に見てほしいわ、2倍で。
てか普通に見てもその体感だろうな。は
い、そうですね、本当に。
だから2倍で見ちゃったら4倍くらいの体感になるんじゃない。
そうですね。でも割とみんなキャラも可愛くてね、面白いですよ。
はい。
はい、おすすめです。
はい、了解しました。はい、じゃあ、とりあえずまあ今週はこの辺で、もう1週、はい、2週くらいまあ今期の話はできるかな、みたいな感じですかね。
はい。
はい。じゃあ、 とりあえずですね、ビバとは、まあこの時期恒例ですけれども、はい、2025年春アニメ期待作を語ろうやってみたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、2025春アニメ期待作を語ろう。
はい。
語ろう。
はい。ということで、もううかうかしてると、また、新番組が始まるんですけれども。
はい。
なんかざっと見たら、意外と異世界系が、なんかちょっと減ってきたのかなって気しましたね。
ああ、まあまあ、一時期に比べれば。
うん、ああ、まあまあ、そう、ほん
と
か。
まあ、ちょっとまあ、2期も多いか。
はい、まあ、それもありますね。二期三期。
再放送とかが。
はい。じゃあ、そんな感じでちょっと発表していきましょうか。
はい。
じゃあ、また松崎さんからお願いします。
これ、漫画紹介で前に言ったんですけど。
うん。
夏旅。
はいはいはいはいはい、はい。
これね、僕ね、もしかしたらね、その時、
うん。
アニメ化無理なんじゃねえかってなんか言った気がするんですけど。
うん。
するんだっていう。
う
ん、
まず、その驚きと、どうなるんだろうなっていう、その雰囲気とかが。うん、
はいはい。
あのね、なんとなく雰囲気で言うと、まあ、ゆるキャンみたいな。
うん。
だまあ、雑って言ってるんで。
うん。
でも、あれよりも、多分ね、その、情報とか、なんかちゃんと入れない感じっていうんですかね。
お
だからその漫画だと、例えば、うん、じゃあ、ここに行ってきましたみたいな感じの地図が出るんですけど、はい、
うんうん。
めちゃめちゃ地図が雑なんですよ。
へぇ、そこも雑なの。
この辺とか、この神社みたいな、だいたいここみたいなとか。だからそういうなんか雑さみたいなのがアニメでどう、書かれるのかなって、
うんうん、
それがそうですね、どうなるのか、まあ分からないし楽しみだなっていうのと、
うん、
あとね、この、このまあ作中の主人公の、
うん、
この鈴ヶ森さんっていうね、
はい、
が、まあ新人漫画家なんですけど、うん、
はい、
が、現実世界では、
うん、
見事連載会議を突破して、今漫画連載してるんですよ。うん、この鈴ヶ森さんが。
うん、
お
だから、うん、この原作、この雑旅を書かれてる、石坂健太先生っていう方がいらっしゃって、う
ん、
が連載してる雑旅っていうのも、
うん、
あれは電撃魔王かな、
うん、
で連載してるんですけど、その雑旅の主人公である鈴ヶ森さんが連載してる漫画も電撃魔王で、
ああなるほどね、
へえ、
なるほど、ね、はいはいはい、
単行本出るんですよ確か、
鈴ヶ森先生の、
鈴ヶ森先生のそう漫画も、
なんかキャラソンのアニメ版みたいな感じ、
あなるほどね、
まあね。まあ、昔こそ、ほら、クジアンとかもありましたけどね。
はいはい。
ああ、はいはいはい。
だから、まあ、あんな感じではあるんですけど。うんうん、
なるほど。
でも、またそれともちょっと違うよね。その、
はい、
アニメの中の、なんだろう、劇中劇がアニメになるんじゃなくて、
うんうんうん、
もう、アニメの漫画のキャラクターが連載を3次元で始めたってことでしょ。
はい、やってます。
現実で。はあ。
だそういうのもあって、この雑旅界隈がちょっと盛り上がってきてるなっていう感じもありまして、
うん、
まずは1個目にこちらですね。
なるほど。
雑旅、まあこれは本当なんか松崎が紹介したの覚えてるんで、
うん、
ちょっと期待しますね。
ね、面白そう、かわいいし、うん、みんな。
じゃあ俺行きますね。結構気になるのいっぱいあるんですけど、そのストーリー的にちょっと一番気になったのがこれかなっていうのが、まあオリジナルアニメなんですけど、はい、ラザロ、
はい。ラザロ。
はい。で、まあ、ざっくりストーリー説明すると、まあなんか、ある博士が開発した薬っていうのが、まあ、で、なんか世界がまあ平和になったと。なんか副作用のない、うん、まあ万能薬みたいな感じなのかな。 はい、で、それがもう世界中に広まって、まあ、人類を苦痛から解放したみたいな。で、ただその開発者が行方不明になったと。で、そっから3年経って、その開発者がなんか現れたんだけど、まあ映像かなんかで。で、実はその薬っていうのは、服用してから3年後に死ぬ薬だと。うん。で、間もなく3年後です。皆さん死にますよ。助かるためには、私を探してワクチンを、使ってくださいみたいな感じがあって、で、それでなんか、それの博士を探すために、なんか世界中からエキスパートが5人集まって、チームを作って、その名前がラザロっていう話なんですけど、で、監督がカウボーイビバップの渡辺慎一郎さん監督で、PV 見
表
た
紙
け
が
ど、
そ
やっ
んな
ぱ、
感じですよね。
そう、そのテイスト、やっぱすごい出てて、ちょっとこれは楽しみだなっていうのがありますね。
めっちゃ渡辺慎一郎だな。
ねえ。
すげえな。
なんかネトフリーでやりそうな感じだ
なんかイメージではね。
な。なんか、
うん。
アマッパか。
で、そう、マッパだね。で、キャラも、まあ、5人いるんだけど、まあ、みんな、なんだ、銃使えるやつとか、あと、やっぱ、時代に合わせてのドローンの、使い手がいたりとか、まあ、ハッカーいたりとか、で、一番主要人物っぽい、宮野守が声当ててるアクセルってのは、なんか、パルクールを使うと。で、結構そのパルクールも、もうなんかその演出担当の人がちゃんとついてて、で、結構そのアクションもすごい感じらしいっていうんで、ちょっとこれはね、ストーリーも相まって、渡辺監督がやってるっていうのも込みで、ちょっと期待値高いですね、これ。
なるほど。
うん。
面白そう。
うん、ちょっとこれは、気になってます。
いや、だってもう、キャストが渡辺慎一郎だもんな。林原めぐみと山
林
寺宏一
原。
いるんだも
ああ、まあそこはね。うん。はい。というような感じで、まずは。あ、そうだ。でも本当、なんか、メインの5人じゃない、その脇を固める人は、みんなビバップだね。
その感じありますね。
大塚明夫さんジェットじゃなかったっけ？
い
ビ
や、
バップだと。え、
ジェッ
違う、
ト
結構違っ
は、
たっけ？
ジェット石塚雲昌さんじゃなかったっけ？
あ、そうだっけ？あ、ごめん。じゃあちょっと俺間違えてた。うん。まあでもちょっと期待値高いっすね。
なるほど。
はい。じゃあ
僕、
次、はい、ドイチューさん。
ロックはレディーのたしなみでして。
ああ、はいはいはい。
まあ、なんか、お嬢様学校のメンバーが、なんかバンドを組んでみたいなっぽいんですけど、PV がなんかめちゃめちゃかっこいいんですよね、これ。その演奏シーンとかが。で、まあみんななんか、よくあるお嬢様学校の、キャーなんとか様よみたいなやつなんですけど、めちゃめちゃ激しい演奏するみたいな、口も悪くてみたいな感じで、なんか、お前の演奏はなんか不燃ゴミだな、みたいなのを言い合って、なんかドラムとギターやってる PV なんですけど、なんかそれがすごい映像がかっこよくて、まあ近年ね、割とガールズバンドもの多いですけど、
まあ
はい、
そう
ちょっ
ね。
と設定が設定なだけになんか面白そうだなっていうのはあります
ここでまたちょっと新しいのが来たかなって感じあるよね。
ね。なんか、ちょっと期待してます。
なるほど。了解です。じゃあもう一巡いきますか。はい。
そうですね。まあ、また原作してるやつで言うと、これだ。片田舎のおっさん、牽制になる。これよく好きでね。もう田舎で、なんか剣術道場みたいなのをやってるおっさんがいるんですよ。で、その弟子たちが、もう、
元教
王国の、
え子が
そう、
出世
が、
してるんですよね。
王国騎士団長とかになってて、で、その子たちが、その先生って言って、その逆に先生をスカウトしに来るみたいな。 で、これのね、やっぱかっこいいのがね、なんか、その主人公の、まあ、おっさんが、なんかね、なんか、すごい技を使ってるわけでもなく、なんか、ただただ、地道にすごい、強いんですよ。
なんか達人感ありますよね、この人が。なんか
そう
す
ですね、
ごい。
すごく派手な技を使って敵を倒すとかじゃなくて、もう相手の動きをよく見るとか、なんかもう基本に忠実なまま、なんかもうトップを極めてるような感じのキャラクターで、そういうキャラクターがなんかずっと田舎で、あんまり目立たないように生活してたのが、いや、あなたは強いんだから、もっと、活躍しないとダメですって言って、表舞台にこう、引きずり出されていく感覚っていうのが、なんかね、ちょっと俺杖とはまたか別の、
そうよ
な
ね。
るほど。
逆に、なんだろうな、俺よえではないんですけど、弱かないんですけど、だからなんか、ちょっと、私だけが知ってる、このおっさん、実はすごい実力者なんだぞって、ちょっとこっちも誇らしい気持ちになるというか、そ
バ
の
カに
感
し
じ
てる
が、
モブを見てニヤニヤする感じね。
そう。
分かってねえな、おい、っていう。あの気持ちよさね。
だから周りはすごい、舐めてるんですけど、最初は。なんかだんだんその実力を認められていくって感じっていうのが、なんかすごく見ててね、気持ちがいいんですよね。だからこれはちょっと、アニメも楽しみだなっていう感じ。
ベリルのキャラデザインもいいね。なんかちょっとこう、そんな派手さのない
そうなん
渋
です
み
ね。
がある感じで。
原作だとね、もっとひげ濃いイメージなんですけど。
ああ、なるほど。
平田さんか。
平田さん、
かっこいい
まあ
だ
で
ろう
も、これ
な。
はかっ
こ
こ
うい
い
いっ
の
す。
はね、こういうおっさんはなんか平田さん得意な感じしますもんね。
バッチリだな。
了解っす。じゃあ、次。俺もじゃあちょっと原作ものだとね。まあ、これアニメになるんだっていう、ちょっと原作未読は未読なんですけれども、ビジランテ、僕のヒーローアカデミア、ビジラン。やっぱヒロアカのスピンオフって結構出てて、でもこれはね、結構その前日譚に当たるような話。
そうですね。
で、まあ、ビジランテは自警団って意味で、イリーガルが非合法だから、まあ、ヒーローに、じゃない
い、認められ
や
ては
つ
ない
が、
んです
認
よ
め
ね。
られてないのが、ヒーロー活動してるみたいな。で、まあ、ある程度キャラはガラッとは変わってるんですけれども、だからデクたちが一応、小学生くらいの頃の
そうですよ
話
ね。
らしくて、ただ、その分、UA の先生たちなんかは、バリバリ活躍しててヒーローとして。
まだ先生になる前ですもんね、多分ね。イ
多
レイ
分
ザーヘッド
そう
と
だ
か
ね。
が。
で、やっぱ本編でそこまでがっつり語られてなかった部分、語られない部分をすごい掘り下げてる感じで。例えば飯田くんのお兄さんで、インゲニウムっていう、まあ初代のインゲニウムがいるんだけれども、これ本編だと初期で引退してるんだよね。まあちょっと、
そうですね。
ステインにやられて、まあヒーローとして再起不能になって、でもそこをやっぱヒーロー時代をちょっと掘り下げるっていうのがあるみたいで、あとやっぱり相沢先生と山田先生と、あと白雲っていうその学生時代の本編でもちらちら出てくる。でも、そこまでがっつり掘り下げられてはいない部分のエピソードとか、あとは、まあそう、他のキャラなんか、ナイト・ワイとか、ステインとか、あとその辺の過去も掘り下げ、なってるみたいで、ちょっとこれは、原作まで読みたいと思ってたのはあったんで、
僕
ちょ
も
っ
なん
と
で
こ
す
れ
よ
を
ね。
機会にみたいな感じっすね。
ヒロアカとワンピースの話だけをする飲み友達がいるんですけど、そいつにビジランテはもう早く読んでくださいってすげえずって言われてたんです
ああ、
よ。
本当。
でもちょっとタイミング失ってたんで、アニメで見れるのちょっと楽しみですね、僕も。
いや、ちょっと楽しい。でも、よく考えたら、ヒロアカ本編もまだ全然アニメでね、
そうですね。
続いてるっていう。でも、その中でやるから、その本編のサブみたいなのが把握できるっていう部分ではいいのかなと思って。 ちょっとこれは期待ですね。やっぱヒロアカ好きなんで。
うん。
はい。
じゃあ僕。
はい。
ある魔女が死ぬまで。
うん。
これはなんかもう設定が絶対俺好きだわっていう感じで。
うんうん。
まあ見習い魔女が余命1年だって言われて、うん、その呪いを解くには、千粒の嬉し涙を集めなければならないっていう、うん、なんか優しい素敵な世界観っていう感じで、うん、エンディングは手島葵っていう、もうなんかもう、俺多分毎週泣くんじゃないかな、これって思ってますね。
で、オープニング坂本真綾。
真綾。
これ
ちょっとね、PV 見たけど、なんか PV だけでちょっとなんか、あ、もう泣いちゃうみたいな感じになっちゃって、これ多分絶対好きだなと思って、期待してます、これ、すごく。はい。
ね、はい、なんか、やっぱり、土井さん、やっぱり、魔女って好きですもんね。
魔女好きなんですよ、やっぱ。魔女すげえ好きで。
魔女ってマイクールでもあるよね。
そうですね。
なんか、今期もだって二、もう一個くらいあるもんね。ウィッチウォッチっていう。
あ、ウィッチウォッチね。
ウィッチウォッチ、はいはいはい、ウィッチウォッチは魔女っていうのか。
魔女でもない感じ。
いや、魔女。
魔女ですけど。
うん、そういうことじゃないんですよ。
あの三角帽被んないタイプの魔女。
まあまあ、ちょっとちゃいますね。
ウィッチって書いてるからさ。
ウィッチですけど。
はい。
でも、なんか、ある魔女が死ぬまでは、まあ、ちゃんと魔女ものっぽいし、うん、清宮さんと種崎さんも出てますし。
うん。
うん、そういうのもね、ちょっといいなって思いますね。そういうの
パートやった坂木原涼子さん。
うん、ああ、これはもう渋いね。うん。
あ、
はい、ちょっと楽しみです、これは。
はい。
はい。
じゃあ、もう一周くらい行きましょうか。
はい。
はい。じゃあ、僕、じゃあ、元を知らないやつで行こうかな。謎解きはディナーの後で。
うん。おお。
まあ、ドラマやってるのは僕知ってるんですけど。
そうなんだ。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
だドラマはだって、でもう何年前だろう。何年前？だ2011年。
へ
え。もう十えっと一回りくらい昔だ。
もう全然してる。だからもうね昼間によく再放送とかもやってましたし。
うん。
あの主人公がね嵐の桜井くんなんですよ。
へえ。
だから嵐関係のドラマの特番とかがあると結構昼間再放送やってたりとか。
なるほど。
うん。
で、まあ、メインのお嬢様が、北川景子で、
うん、
で、その、執事が、桜井くん。
うん。
で、刑事みたいなのが、椎名桔平で、
うん、ああ、ぽいな。
なんか、そのね、再放送みたいなのを、なんかすげえ、すごく何か作業しながらすごく見てた覚えはあるんですけど、
うん。
だから、ざっくり言うと、なんか、このお嬢様っていうのが、なんか刑事らしいんですけど、
うん。
なんかその、推理をするんだけど、事件が起こったところで。まあ、めちゃくちゃな推理をすると。
うん。
全然、もう見当違いなことを言って、
うん。
そしたらその執事の、影山っていうのが、もう決め台詞で、お嬢様の目は節穴でございますかって言って、毒舌でお嬢様をたしなめて、
うん、
執事の方が事件を解決していくっていう感じのお話なんですけど。
うん、本格ミステリーだね。
まあ、ミステリーですね。うん、だからまあ、まあ、ミステリー系とか、あとこういうなんかドラマになってるやつのアニメって僕結構好きなんで。
うん、うん
フジテレビだと昔、富豪刑事とか。
はいはいはいはい。
もうやってました。あれも伸び足りなかったかな。
うん。
そうね。
僕も、もう結構好きだったんで、
うん。
なんか実写ドラマの経験もある、のアニメ化みたいなので、ちょっと楽しみだなって思います。
ああ。これ、この、なんか、PV 見ましたけど、この、はい、やっぱ、ギャーギャー言う花澤香菜いいっすよね。
ああ、お嬢様の。
なんか結構、なんだなんだみたいな感じで、罵ってる感じとかがすげえ良かった。
キャラビジュアルだとあんま花澤さんっぽくないキャラな感じするけどね。
面白そう、
うん。
これ。
なるほど。了解です。じゃあ、俺、いいっすか？はい。これもちょっとじゃあ、前日談なんですけど、中禅寺先生、もののけ講義録、先生が謎を解いてしまうから。これ前にね、なんかリスナーから勧められたのもあったりして、一巻だけ読んでるんですけど、まあ、京極夏彦先生の小説の京極堂シリーズの前日譚みたいなのの、まあ、小説にはなってないですけど、漫画がもう原作みたいな感じで。で、調べたらシリーズ一作目の産めの夏が27年なんで、それの4年前の昭和23年が舞台。で、その本編にもその、京極堂こと中禅寺昭彦が昔、教師やってたみたいな話は出てくるんですけど、そのあたりの話を、まあ、描いてて、で、まあ、その学校の生徒が、教え子が、まあ、なんか、怪異にまつわる、事件の話をすると、まあ、先生がもうその謎を解き明かすみたいな感じだと、なんですけれども、結構やっぱこれもその、他の本編の登場キャラたちの、ちょっと前の、話というか、状況が分かったりして、もう京極堂シリーズやっぱ好きだったら、結構これはハマるだろうなっていう、それのちょっとアニメ化っていう感じですね。やっぱ前日譚って好きじゃないですか。やっぱ
まあ
り。
ね。
うん、好きな作品の。で、ちょっとストーリー的に濃いやつだと、前日譚とかも見たくなるという。うん。だからちょっとこれは楽しみですね。うん、原作もちょっとまだ一巻しか読んでないところもあるんで。
なんか、こ
うん。
ち亀のりょうさんみたいな人いますね。
あれは、騎馬じゃないかな。警察官でしょ。うん。本編だと、もう刑事になってますけど、
ああ、そう、
当時
前
は
日
まだ
探。
多分、
なるほど。
うん、警察官だったんじゃないかな。うん。
なる
まあ、ちょっと
ほど。
これは気になりますね。はい。
じゃあ
さあ、
僕、
はい。
これ、なんかよくわかんなかったんですけど、宇宙人ムームー。
ああ、はいはいはいはい。う
なんか、猫が、まあ宇宙人って、まあ猫が地球に来て、なんか家電を学ぶみたいな、
ん。うん。うん。うん。
なんか平和そうなドタバタコメディなのかなっていう感じで、その
なんか家電
猫、
の技術が失われた技術なんでしょ？そ
そう
の
です
時に
ね。
は。
で、まあなんか女の子の家に来て居候するみたいな。
うん。
まあその小桜悦子さんが、
ねえ、ちょっ
なん
とこれ
やっ
は
てい
いです
う。
よ。うん。
で、エンディングテーマが、さよな
は
ら
い。
人類という。
ここに来て玉ですからね。
ねえ。これはちょっと熱いでしょうっていう。
で、演奏はクリコーダーカルテットらしいですよ。
へえ、
う
激アツだ。
ん。うん。
そりゃすげえな。
これはちょっとね。
最高ですね。
うん。
あ、オープニングサバシスターもいいな。なん
オープ
か、
ニング、
ちょっと前に、なんだったっけな、長州力が、新しい最新の家電5分以内に使いこなせるかっていうのをやってて、全敗してたんですけど、解説勝俣国一で やってたんですけど、なんかそれをちょっと思い出しました。家電と動物。
いいっすね。動
え、
物。
長州力動物じゃないよ。
本当だ、音楽も全部クリコーダー書かれてたもんだ。
うん。
ああ、これはいいな。
とね、これはなんか、ふわっと見れそう。うん。
いいですね。
スーパースペクタクル家電あれこれ、にゃんコメディーだって。
最高やん。
はい。あと、細かくなんか気になってるのって、ちょっと、ザザザッと紹
ザザ
介
ザッ
したり
と。
してみましょうか。
はい。
うん。どうでしょうかね。
アンシャーリーじゃないですか？
ああ、
まあ、アン
アン
シ
シ
ャ
ャ
ーリー
ーリー
はね、
ね。
気
そ
にな
ら、
りますよね。
赤毛のア
うん。
ンなんて全く知らんからちゃんと見れるの嬉しいわ。
いや、俺もでもやっぱ、ちゃんと読んだり見たりしてないわ、赤毛のアンって。
俺ね、多分小学校の頃ね、親が好きでね、結構見てたんですけど、でも、マジで覚えてないです。
ですよね。
そうだよね。だからちょっと改めて見たいっていうのはあるな。
本当に、アンが、の髪の毛が赤いって情報しか僕、タイ
表
ト
紙
ル
や
か
ん。
らわかるって
あとやっぱ、印象残ってんのは、クラスの男子を黒板みたいんでぶん殴るシーンですよね。
そん
へ
なありましたっ
え。
け？
覚えてない？なんかね。
覚えてない。
で、なんか海外の当時の文化なのか、みんな手にノート代わりにちっちゃい黒板みたいの持ってんの。
ああ、なるほど、なるほど。
それでなんか多分髪からかわれたかなんかで、ぶん殴るんだけど、あれはいいフルスイングでしたね。
リメイクでどうなるか。
黒板粉々になってましたね。プロレスで椅子で殴るとよく、椅子の底がパーンって抜けるんですけど、あれを思わせるようないいフルスイングでしたね。それがどう再現されるか。そうね。あと、これもちょっと話題作になるんじゃないですか。モノ。
あ、モノね。
ゆるキャンの
ア
作
フロ
者
先
の
生
ア
の。
フロ先生の。これもすごい気になってたけど、ちょっと原作まだ手出してなかったやつで。
キララですよね。
なのかな。写真部
部？
と映画研究部が、まあ、合体したシネフォト部に所属する女子高生たちの、なんか週末の楽しみ方漫画っていうような感じになってるけど、多分あの空気感だと思うんで、ハマるは絶対ハマると思うんですけどね。ちょっとこれはだから、まあこの機会に見てみたいという。とあります？
忍者と殺し屋の二人暮らしっていうのが、
ああ。
ちょっと気になってるな。これも花澤香菜やった気がす
花澤さん仕事すんね。
る。ねえ。でもなんかすごいなんか、可愛い雰囲気で面白そうだなと思っ
あ、
て。
ハンバーガーさんの。
あとは刃じゃないですか、やっぱ。
刃
ああ、刃
ね。
リメイクね。
高山さんなんですね、声。
ねえ。
これは魔女ものなのかな？おいでよ魔法少女村、かっこ不法占拠って。
これなんか情報全然ないっすよね。
ねえ、なんか見たけど、1分間のショートアニメってのは分かったんだけど、
ああ、そうなんだ。
多分だから PV とかもないんじゃない？ 1 分だ
なんか
と。
ツイッターでチラッとなんか話題になってたっぽいんですよね、あ
公
れ。
式サイトもあったのか
いや、ないと思い
な？なん
ま
か、
すね。
そう、探したけど情報なかった印象があるなって。
だって、放送、スケジュールで放送局カンテレしか書いてないですよ。
配信とかも全然情報ないの？
今情報では出てない。
ないね。
なんか、
あ、やっぱり関西ローカルって書いてる。
ああ、
あ、じゃあ
なる
どう
ほ
な
ど。
に、こっちでやんのかな。
まあ、
まあ、
配
配信はありそうだ
信
け
で
ど
しょう
な。
ね。あと、まあ、ギルティギアとかやるんだ、みたいな感じで。
ああ、そうですか。
格ゲーはやってたけど、正直話なんて全然知らんな。
格闘ゲームのストーリーは、それは、みんな、
まあ
よく
ね。
わかってないんですよ。
あと、俺が使ってたキャラいねえなって思いました。
ええー、そうなんだ。
あれ、
先行漏れし
チッ
ちゃった。
プいねえじゃんって思っ
予選落
て。
ちしちゃった。
五十嵐仁美出ますね、これでも。
あ、本
ああ、
当。
そうですね。
五十嵐さん出る。
まあでも話題作はいっぱいある。まあ、ジークアクスなんかもね。話題作ですし。
鬼太郎はいいんですか、三平さん。
鬼太郎はでも、あれはあれだよね。著名人がチョイスしたのの再
ああ、
放送。
再放送か。セレクトアニメ。なる
そう
ほ
ですね。
ど、なな
ん
る
か
ほど。
セレクトしたやつ。で、
なんか、アドちゃんがなんかチョイスしたみたいのは、やるみたいのはなんか情報で見たな。
そうですね。朝9時からの枠に、これが入るんですよね。
あ、なるほ
あ、
ど
だか
ね。
らワンピースの枠ってこと？
そうい
や、
うことですか。
旧
あ、
ワン
ワ
ピー
ン
ス
ピ
枠。
は9時半ですね。
9時半か。
だから今だと、逃走中のアニメやっ
ああ、
て
そうだ、
る
そうだ。
枠ですね。
ああ、なるほどね。あと、2期だとやっぱ、正真シリーズ気になるな。前期のラスト。
あ、終わりからの。
ああ、なるほど、なるほど。
車燃えてるシーンからの。もうなんか、PV 見たけど、やっぱ、ピリついてましたわ。なんか、お互い別々の彼氏、彼女できて、っていうとこから始まるみたいで。
まあ、
あと
最
俺、
高、ああ、どうぞどうぞ。
ツインズひなひまっていうやつが、公式サイト見ても何の情報も出てこなくて、
あ、何個かあったよね、そういうの。
なんか、ずっと不穏な空気だけやってるサイトなんですよ。なんか、矢印合わせると、ビチャビチャビチャってこう、画面が揺れたりとかするだけで、ちょっと不気味で面白そうって思ってます。
あ、
うん、
ちょっと怪異っぽい感じが、
そうそう、
ある気がする。
なんか PV 見てもなんか、やばい空気感みたいな感じだったんで。
ああ。ちょっと仕掛け、サイトに仕掛けあるような感じ。
なんか、ちょっとなんか、世界がもう変わってしまったみたいなっぽいですね。
うん。まあ、でもこんな感じですか。まだちょっと気になるのはいろいろありますけれども、は
い。いっぱいね、日記とか再放送とかいっぱいありますからね。はい、
やっぱもう作品を過ぎて時間がないよな。
そうですね。
うん。まあ、ということで、またちょっといろいろ見ていきますので、
はい、
またいろいろお話をしていきたいと思います。ということで、今回は2025春アニメ、期待作を語ろうでした。はい、エンディングです。
はーい。
まあ、それでは感想など、メール、SNS など読んでいきます。四つ葉と十六巻を読んだ直後に聞けて本当に良かったですと。前回ですかな。同じと言ってしまうのはとてもおこがましいのですが、今回ばかりは言わせてと。同じ温度感の方たちがいてくれることの幸せ、そしてその方のお話をたっぷり聞ける嬉しさという、すごい良い評価してくれてますね。ありがとうございます。こちらメールフォームでも四つ葉との感想、十六巻読書会聞きました。良かったです。何度も聞いてしまいます。皆さんが声を合わせてとあるセリフを読むシーンは本当に感動しました。ありがとう、うん、二次元再大社のよ。
こちらこそありがとうございます。
はい、まあ四つ葉とのね、まあ本当見てない人は、うん、ぜひぜひ読んでいただきたいと、
うん。
うん。まだちょっとネタバレ躊躇しちゃうとこあるもんね。もういいだろうってとこはあるけども。
ね、うん、やっぱねあれはご自身で確かめてほしいな。
ね。
うん。
さあ、こちら。バディの話もいろいろ来てますね。
お
ー。バディって仕事仲間以上恋人未満って印象かなと。ブロマンスとかロマンシスとか、それで言うと生配信に撮っておくべきかもですが、自分的にはゆかりちゃんとニャモかなと。
なるほど。
なるほどね。他にもいっぱいありますね。バディというのを強みや弱みが違う二人が同じ目的を持って協力し合って戦っていく運命共同体だと仮定した場合、メダリストの祈りと司が当てはまると思いました。彼らは一人では弱く頼りない存在でも二人だと互いのために勇気を持って戦えるというところがバディだと思いますと。
うん。
うん。まあ確かにそういう部分もありますね。はい。そして、スキタンバディを語ろう。これを忘れてはいけない。ダーティーペア、ユリ&ケイ。
ああ。
うん。そう。これはね、これもちょっと言いたかった、バディではありますね。
そうね。シスターフット系とかはそうなってくるしね。
うん。
うん。
じゃあ、ザザザって読んでいきましょう。はい、これもパッと思いついたバディ4選。まあ、こちらの方もユリ&ケイ、ダーティーペア。ホームズ&ワトソン、名探偵ホームズ。メリル&ミリー、トライガン。スパイク&ジェット、カウボーイ、ビバップと。
うん。
うん。トライガンだと、やっぱ、バッシュとウルフウッドも、バディ感はちょっとありますけどね。
うん。スパイクとジェットもね、そう。
うん、あそこ
はね、したんです
よね。相棒って感じあるからね、うんうん。さあ、こちらもバディで思いついたのは、葵とひなた、山のすすめ。
ほう、
ケイトとエメリコ、シャドウハウス。高梨太郎と平岡大輔、白箱。シゲノゴロウと佐藤、あ、ごめん、ちょっと読み調べてなかった。佐藤トシヤかな？メジャー。
あ、はいはい、トシヤ。
トシヤ、はい、
そうです。
キノとエルメス、キノと旅。
うん。
はい、などなどが挙げられてますね。ね、
いや、まあ、ピッチャー、キャッチャーで言われるとな、ね、
うん。
もう、そうですよね。
みんなそうになっちゃうから
ね。それはもう、夫婦になっちゃうからな、うん、
キャッチャーを女房役とも呼びますからね、
うん
うん、さあじゃあ、こちらはね、アニメ実況の感想を2つ読んで最後にします。
はい。
コヨーテラグタイムショー1話アニメ実況、名前だけは聞いたことがありましたが見てきませんでした。主要キャラの性格や過去の因縁の匂わせなど分かりやすく描かれていて完璧な第1話でしたね、
うん、
ミスターの緻密な計画を大胆に行う、強胆なところに痺れましたと。
うん、
うん、本当全く知らなかったですからね。
面白かったですね、あれ。
うん。こちらメールフォーム、アニメ実況でコヨーテラグタイムショーをリクエストしたものですと。
ありがとうございます。
リクエスト採用ありがとうございました。 クヨーテラグタイムショーは第1話が面白いアニメという話題になると高確率で名前が上がる作品で、私も、脚本作画ともに素晴らしい出来だと思います。来月もアニメ実況を楽しみにしてます、ということで、
うん、ありがとうございます。
はい、ということで感想皆さんありがとうございました。
はい、
はい、それではですね、告知ですね、はい、まあ、生配信がありますんでよろしくお願いいたします。
はい
はい。そして二次祭出張ライブも受け付けておりますので、こちらも案内ページよりお気軽にお問い合わせください。そしてニコニコチャンネル二次祭アニメ実況配信月2回月額550円。生配信の過去アーカイブもすべて見られますので、ご登録よろしくお願いします。
お願いします。
リクエストも受付中です。
はい。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中、各週で金曜20時更新となっておりますので、こちらの方もぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
このラジオでは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、 メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そしてノートの投げ銭は随時受付中です。今いただいてるのは、生配信の方で、お名前とメッセージ読み上げさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで第482回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、オッケーです、
はい。
なんとか間に合いましたね。
あ、よかった。
うん。結構最後、駆け足になっちゃいましたけれども。
それを察して、ちょっと急ぎました。
ね。うん、まあ、でも、ちょっと、今期というか、来期ですか。気になるの、ほ
ん
と多いな。
アハレンさんとスライム倒して300年の2期が嬉しすぎました。
ああ、2期もね。
ね。
うん。
あと、メイドラゴン再放送ってことは何かあんのかとかちょっと勘ぐっちゃ
う。あ、そうそうそう、あ、だから再放送ね、あると。うん、
あ、だから劇場版でしょ。
ああ、そうなんだ。
劇場版やるんですよ。
メイドラゴンは、だって、キセコイってなんか情報あって、もう2期や、情報出てるんだ。
決まってます。
2期制作決まったみたいな。
はい。
なんか原作終わったんですよね。
今度最終回です。
夜更かしの歌とか、あと意外なのがパンティ&ストッキングウィズガーターベルトの再放送っていうのは、
うん、
なぜこのタイミングでっていうのはね、
うん、
パンストはマジでよくわかんないですまあだから2期やるんですからの再放送なんですけど、
まあね、うん、ま、青豚もそうだもんね。
暗殺教室はさすがに再放送はこれ2期じゃないでしょう。まあどうや